こんばんは。今回も SNS 関連ニュースいくつかさらっとちょっと話をしていこうと思います。まず目次拾っていきます。インスタプロフィールに公式リンクまとめ機能、はい、複数リンクの設定が可能になるのかなという、そういった機能の確認が取れました。続いて同じくインスタグラムでリール、写真のリミックスが可能に。続いて TikTok2 項目です。 TikTok スマホ用ゲーム配信機能テスト中、はい、これは PC のブラウザ版からゲーム配信ができる機能のテストって前に上がっていたけど、なんか今回スマホ用のみたいな話上がっています。もしかしたら前からあるのかな、ちょっとわかんないけど、はい、同じく TikTok プロフィールだけじゃなくて動画の閲覧をした際にも足跡が残るようになるかもみたいな話。続いてフォロワーさんから話情報を提供していただいたもので、 Z 世代に人気の写真共有アプリ B リアルとは、はい、 B リアルで多分読み方合ってると思うんだけど、なんかね、公式のアプリを見ると、公式のアプリのところにすごいがっつり説明が書かれてるんだけど、特徴とか、そこにこのアプリはビリールって読みますって書かれてんの。ビリールって読むことあるかなって。B リアルって普通に英語のスペルで読めるんだけど、で一応検索をしてみると、ググってみると B リアルっていうふうに書いてる、まあブログというか紹介してる記事なんかも目に入りました。まあ、これが特徴がすごくて、ちょっとざっくり簡単に言うと、いいね機能もないし、フォロー機能もないし、加工機能もないし、とか広告もないしみたいな、なんかそんな感じ。もう本当にリアルな姿をなんか投稿しましょう的な。特徴すごくて、1日1回通知が来て、そのタイミングの2分間しか撮影ができないみたいな感じの、なんか面白いアプリ。はい、これはちょっとなんだろうな、ここ数日とかで多分ニュースとかでも上がっていたりして、目には入っていたんだけど、ちょっとスルーしていたところがあったんだけど、ちょっと教えてもらった、あの情報をいただいたこともあったので、改めてきっちり、これコスモポリタンの記事かな、を実際に見ながら特徴をちょっと、まあさっき言ったところプラスで話をできればと思います。続いて、以前世界初のツイート、ジャック・ドーシーさんのツイートかな、が NFT で販売開始されて、バリュエーブル、ちょっと発音わかんない、バリュアブルかなっていうサービスで販売されて、それが落札3億円でされました。でその後にその NFT をおそらく別のプラットフォーム、オープンシーかなんかで販売したってことだと思うんだけど、その時に約45万円の値段しかつかなかったみたいな話かな。これもちょっと記事目通しながら話をしようと思います。続いてここからあとは、エンタメ関連、サイバーパンク2077拡張コンテンツを2023年に配信へ。そしてネットフリックスドキュメンタリー、ジェニファー・ロペスハーフタイム、6月14日配信。まあ、このあたりも記事目に通しながら話をしようと思います。そして一番最後に、最近見たネットフリードラマ、はい、ネットフリックス限定作品とかではないものもあるとは思うんだけど、ざっと見たものを、ちょっと今回簡単にしようと思います。もう項目数多くて時間かかりそうなので、はい、タイトルだけ言っておくと、全裸監督、今私たちの学校は、ザ・レイン、ザ・シナー、隠された理由、ザ・シューター、はい、このあたり見ていました。はい、っていう感じで、最後の方、後半の方はまあ雑談多めになると思うけど、こんな感じで話をしようと思うので、よかったら最後まで聞いてください。この番組は、幸吉 T が SNS、テック、ガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生、ながら聞きで情報収集に活用してください。はい、あれ？今音楽止まったかな？もし止まったらごめんなさい。ちょっと訂正聞かないので、もうこのままいきます。まず一つ目、インスタプロフィールに公式リンクまとめ機能、複数リンク設定。はい、これはちょっと近いうちに記事を書こうと思います。もうこのまま今言ったままな感じなんだけど、リンクまとめサービスっていろいろあると思います。まあ、山ほどありすぎて、なんだっけ、有名なのリンクツリーじゃなくて、間違ったらごめんなさい、みたいなのとか、リンキンバイオって名称のあれ、なんだっけ、サービス名はまた別のやつだっけ。まあ普通にさ、インスタのプロフィールって URL って1個しか設定できないので、飛んだ時にあのなんかリンクまとめみたいな感じになってるもの、まあみんな目にしたことは1回はあると思うけど、例えばまあ俺自身で考えると、俺は今使ってないけど、例えばインスタのプロフからそのリンクまとめサービスに飛ぶと、公式ホームページというか、まあ俺で言えば幸吉 -t.com ってものとか、 Twitter アカウントとか、あとはまあ写真販売とか俺の場合してるので IM だったりとか Getty Images とか、 まあ、とにかくそういうものをまとめられる。あとまあ言ってみたらあれだよね、この今聞いてもらった聞くまとめ、ポッドキャスト関連とかも並べといて、まあ、そこ見てもらえばいろんなとこ飛んでもらえるみたいなリンクまとめサービスあると思います。要はあれと同じような機能がインスタ自身が備えようとしているんじゃないかっていう話になります。はい、これは多分ね、少し前から海外のそういう情報を配信している人がツイートしていたのを見かけた記憶あるんだけど、多分同じような感じのものかな、実際に確認取れました。具体的にはなんかね、そのリンクまとめみたいに好き勝手追加できるって形ではなく、個人的な現状としては Facebook のページなのか Facebook アカウントかなんかをリンクできますみたいな表示が出ました。で、試しに設定してみたところ、まず大きな違いが、プロフィールを見に行った時に通常設定した1 URL しか出ないと思います。ところがこの設定した URL の後ろにプラス1って出ていて、タップすると下からメニュー広がります。で、広がってもともと設定していた URL ともう一個 Facebook へのリンクが表示されて、それぞれタップすると飛べるようになってました。はい、で別途設定画面の方に移動してみると、プロフィール編集かな、プロフィール編集のところにリンクっていう項目が出ていて、そこが2ってなってました。この2っていうのはさっきのもともと設定しているホームページの URL プラスもう一つ Facebook がリンクされていたので2ってなってました。で、ここに数値が出てるってことから考えても、もっと増やしていける可能性って今後出てくるのかなっていう。で、その海外の方がツイートしていたものを見た記憶でも、なんかね、本当にそのリンクまとめサービスみたいに複数のリンクがいっぱい追加できるのかなみたいなのを目にした記憶があるんだね。ちょっと今すぐ確認できないので明確ではないけど、はい、というところで、これはちょっといろいろと影響今後出てきそうな、なんていうのかな、ほら、大手の SNS とかそのプラットフォームが機能を備えてしまうことによって、サードパーティーのサービスとかが一気になんていうの、もうサービス閉鎖に追い込まれるみたいな事例っていうのも過去にもあったりすると思うけど、その典型的なパターンになるんじゃないかなっていう。まあインスタが動いちゃったらね、それはね、公式機能をみんな使うだろうし、まあもっとより便利なものっていうのも第三者のサービスでたくさんあるとは思うけど、はい、例えばまああれだね、名称なんだったっけ、忘れちゃったな、収益化機能とかがついてたりとかするようなリンクまとめサービスとかもあったり、 TikTok の動画も載せられたりとか YouTube も載せられたりとか、まあ、キリなくいろいろあるけど、ちょっと名前忘れちゃったな。あれ割と良さそうなサービスだったんだけど、まあ紹介したやつ。はい、まあちょっとまた思い出したら話しようと思います。続いて、インスタリール写真のリミックス可能にという話です。これは記事書いてあります。はい、もともと、まずリミックス機能っていうのを中には知らない人もいるのかな。一応簡単に説明をすると、まあ、説明の前提になるものが TikTok になってしまうから、また TikTok もわかんないっていうとちょっとあれになっちゃうけど、もう TikTok レベルから話します。 TikTok のデュエットっていう機能あると思います。 TikTok デュエットでいいんだよね、いつもごっちゃになるんだよな。要は他の人の動画を呼び出して、なんか隣に並べて自分がその元の動画に対して、例えば同じようなことを真似して撮るとか、その動画に対しての反応を撮るとか、まあなんかそんな感じで使ったりするようなもの。TikTok にコラボ機能だっけか、コラボの中に3種類あるんだっけ、デュエットとなんとかなんとかって。はい、とにかく多分ね、デュエット機能に該当するものがインスタリールのリミックスになります。なので、インスタリールに関しても他人の動画を呼び出して、その隣で自分が撮影して投稿することができる、そんな機能になります。で、このリミックス機能っていうのはもともとリール動画しか対象じゃなかったんだけど、2022年の2月にリール以外の動画もリミックス対象になりました。まあ、言ってみたら、今はもう名称、そんな名称は残ってないけど、IGTV、長い動画だとか、あとは60秒未満の通常のフィード動画、これもリミックスが可能になったっていうことです。で、当時リミックスできんのはいいけど、その長い動画のさ、リミックスって冒頭からしかできないんだったら意味なくないかみたいな話をした時あったと思うんだけど、あれは今全ユーザーが使えるのかわかんないけど、リミックス対象箇所を選択できるようになってます。なんかクリップ機能とかの時みたいにさ、開始視点と終了視点を選んで、それでリミックスができるみたいです。はい、ちょっとここ最近触ってないので何とも言えないけど、まあそんなことがあった中、今回写真もリミックスが可能になったってことです。まあ、言ってみたら、まああれだね、写真を普通に呼び出して、でその隣に自分が何か動画なり撮影してリールとして投稿できる。なんだろうね、具体例っていうと、 まあちょっといい例が浮かばないけど、例えば自分の好きなアカウントとか、まあ、例えばフォトグラファーとかだったとしたら、そのフォトグラファーの写真を呼び出して、でその隣で、まあ、自分が、まあ、この写真のこんなところが好きですよみたいに話をするとか、そんなのもありだと思うし、ちょっと対象フォトグラファーだとあんま良くないかな、なんだろうな、著作権問題とかに発展しかねない、人によってはそういうこともありそうかなと思ったけど、もちろん公式の機能としてついてるものだから、それをオンにしているイコールそこを文句言うのもおかしな話ではあるんだけど、なんか知らずにさオンにしちゃってた人の場合、そういうトラブルになる可能性もあるかなとかは、まあこれは前からそういうところは触れてはいたけど、まあとにかく、まあ、ちょっと変な例を出してしまったかもしれないけど、そんな感じで写真自体、まあ動画じゃなくてもできますよっていう感じになります。ちょっと試した感じだと、カルーセルは対象外です。1枚の写真じゃないと多分できないんじゃないかなっていう印象はありました。で、複数のアカウントを見てみたところ、まだこの写真のリミックス自体ができないアカウントもあるので、これまあ正式実装なのかテスト中なのかもしれないかな。ちょっとなんとも言えないです。で、ブログこれ記事書いてあるので URL 飛んでもらうと実際の画面確認しやすいので、そこからまあ設定画面、どういうふうにいったらいいかっていうのも簡単にだけど書いてあるので、確認方法、リミックスのオンオフする方法とか書いてあるので、まあ、よかったら概要欄からリンクの方をチェックしてみてください。続いて TikTok スマホ用ゲーム配信機能テスト中。はい、ちょっとこれは今区切る場所が悪かったかな。はい、マットさんがツイートしていたものです。これもリンク飛んでもらうとスクショを掲載してくれているので見てもらうのが分かりやすいと思います。ただ、TikTok に関して俺そんなに、まあ最近は触ってるけど、古い情報とかを知らないから、どこまでがすでにあったものかっていうのは分かってないんだよね。っていうのがあるので、もしかしたら、なんていうのかな。なんでこれを言ってるかっていうと、TikTok に関してはね、案外日本の方が先についてくる機能っていうのがあったりもします。印象として。はい、なので、正確な判断ができないっていうだけなんだけど、一応スクショで掲載されているものを見ると、ライブ配信の時にゲームの選択ボタンが表示されるみたいな感じです。例えば何のアプリだろうな、ライブ配信アプリでなんかツイキャスとか考えてもらうと、ゲームとかさ選択するとカテゴリーとかゲームの種類とか選択できると思います。名称が並んでて、まあ、もちろん全部網羅してるわけじゃないから、ないゲームに関してはその他とか選ぶ必要があるけど、なんかねそんな感じのイメージで、並んでるゲームの名前を見ると、これはなんだろうね、ちょっと見てもわかんないな、ゲームの名前。わかるものもあるにはあるけど、リーグオブレジェンズワイルドリフトみたいなことが書かれてるね。まあそんなに項目多くはなくて、でここもやっぱアザーゲームみたいになってるので、その他のゲームを選択する感じのも用意されてる。はい、まあだからあれだね、スマホ系のライブ配信アプリでゲーム配信とかってできるものもあったりすると思うけど、それに近い感じなのかね。ただこれができるようになるとだいぶ幅が広がるというか、例えばさ、インスタに関してはゲーム配信機能なんてないわけじゃん、そもそも。この前触れたみたいに Facebook ライブ側からインスタに同時配信できるようになるかもっていう話題はあったりするけど、はい、ということでここもちょっと注目かなという感じです。まあその他 TikTok に関しては、そもそもブラウザ版でゲーム配信するための機能というか、機能なのかな、なんて言ったっけ、でも名前忘れちゃったな。 TikTok ライブなんとか、まあブラウザ版からゲーム配信する、なんか OBS とかみたいな感じのブラウザ版のやつっていう話もあったので、まあゲーム方面に関しては今後注力していこうっていうところが見え隠れしているのかなっていう印象です。はい、続いて TikTok プロフィールだけじゃなくて動画閲覧でも足跡が残るテスト中という話題です。はい、これはこの前触れた TikTok のプロフィールに関しては新機能として足跡が残る機能っていうのが追加されました。これもテストなのかどこまでなのかちょっと正直ちゃんと把握はできてないんだけど、まあ現在は足跡が残ってしまう、見られてしまう、相手につけてしまう可能性がある状況にはあります。はい、で対して今回は動画を閲覧しただけでも足跡が残ってしまうっていう、そういうののテストってことです。はい、 まあ、言葉のまんま、そのまんま見た時点で足跡が残ってしまう。今現在っていうのは、いいねとかをした時には誰がいいねしたかっていうのは動画投稿者には見えるようになってます。ただし見るだけでは誰が見たかはわからないってなってるんだけど、これがいいねをした人の一覧が出るみたいな感じで、同じように動画閲覧者、何回再生されたかっていうところの項目に見た人の名前がずらっとアイコンと一緒に並んでくっていう感じの画面、海外の方がシェアしたのを目にした気がするなら、多分アレックスさんだったかな。もし違ったらごめんなさい。はい、っていう感じだったので、ここは結構大問題になるだろうね。それ実装したら。どうなんだろうというか、確率に、大騒ぎにはなるとは思うんだけど、でもプロフィールに関してもどうなんだろうね。その TikTok の話題ってさ、Twitter 上で、まあ俺の見てる範囲に出てこないだけかもしれないけど、あんまりそんなにさ、TikTok、Twitter 自体の話題とか、インスタの話題ほど上がってこないような気がするんだよね。そう。っていうのがあるので、例えば TikTok でそういうふうに足跡残るようになってふざけんなみたいな感じになったとしても、どこまで Twitter 上で、なんかその騒ぎの状況が確認取れるのかっていうのは疑問にも思うんだけど、はい、まあそんな感じで TikTok はあれだね、最近まあ、はい、こっち側で情報を追って配信するようになったからっていうのもあるかもしれないけど、めちゃくちゃその新機能というかすごい勢いだよね。時々反撃の TikTok 的な言い方を特にショート動画の中で使ったりしてるんだけど、要はさ、インスタとかにもパクりまくられて、インスタリールとして、まあ、TikTok の機能パクられたわけじゃん。で、他のプラットフォームもいろいろパクってったわけじゃん、TikTok のこと。で、対して、後から TikTok が、今現在になって TikTok ストーリー導入したわ。インスタもアバター機能ってつけたけど、もう TikTok の方もアバター機能動いたでしょ？で、動画の長さも10分に拡大して、で、ゲーム配信の機能とか、とにかくすごい勢いで、なんか本当に反撃感がすごいなと思って眺めてるんだけど。はい。みたいな感じで、今後も TikTok の動きには注目かなというところです。続いて、はい、Z 世代に人気の写真共有アプリ B リアルとは写真の加工も一切なし。はい、コスモポリタン、検索してみたら一応なんだろうな、アプリ入れようっていうふうに一応思ったんだけど、まあ普段触れてるようにあんまなんだろうな、特に俺人とそんなにやり取りを求めてる感じもないし、もっと若い頃であれば多分すごい興味を持って使うと思うんだけど、実際に使うかというと、まあ俺は使う感じは多分ないと思うので、まず情報を整理するっていうところで、はい、まあ検索した中で、まあ、コスモポリタンの記事が分かりやすいかなっていうところで今回取り上げています。はい、ちょっと冒頭のところ読んでみると、フィルターを通さないありのままの姿を写す B リアル、飾らない写真をシェアできると Z 世代を中心に大人気とのことです。はい、でこれ、まあ、さっき冒頭も言ったけど、 B リアルってそのまま呼べるんだけど、公式の記載では、アプリ内の記載ね、 iOS のでは B リールって書いてあった気がします、多分。けどまあ B リアルでいいんじゃないかなと思うので、まあ、B リアルって言っておきます。はい、で先に機能というか、まあこのアプリの特徴みたいなところを箇条書きしておいたので読んでいます。まず1日1回ランダムな時間にユーザーに対して撮影通知が来るみたいです。で、撮影通知が来てから2分間のみ、まあ、タイマーがスタートして、その時間内でしか写真の撮影ができない、できないイコール投稿できないってことなのかね。投稿ができないってことだと思うけど、多分、まあ、これは全部自分では触ってないので、あくまで情報を拾った上で書いてることなので、もし違ったらこれもごめんなさい。そしてあとはね、その2分間の中で撮影するときに、インカメラとアウトカメラの写真両方いっぺんに撮るんだって。つまり、まあ普通に考えて自分の姿とそのスマホの向こう側にある景色を撮る感じ、はい、っていう感じで、さらにこの2分以内に写真を、まあ撮影しないと、投稿しないとっていうことになるかな、イコールしないと友達とかの投稿も見られないぽいです。だからつまりは、そのさ、 SNS 疲れとかっていろんなところで話には上がると思うけど、まあ、なんか少しでもよく見せようとか、まあ古くはっていう言い方もおかしいか、まあ、承認欲求だとかそういうのもそうだし、あとはもう純粋に見た目、加工したりとかで投稿するとか、まあ全然自然な姿ではないっ ていうところ。これはそうせざるを得ないっていう状況にもあるのかもしれないし、そうすることによってどんどんどんどん SNS やることに対して疲れが溜まってくる、ストレスを感じるとか、まあそういうとこから離れましょう的な、そういうことなんだろうね。なんかいつ通知が来るかわからないってことは、自分だけではなく全ユーザーに一斉に同じタイミングなのかな、多分。だから誰も構えることができない。そうだ、だからもし構えるんだったら、例えば女の人とかだったら化粧とかだったらもう常にバッチリメイクしとくしかもう手段はないしとか、そういうことになると思うんだね。だからもうみんな同じタイミングでパッと来るから、その時に撮るか撮らないかっていう話で、まあ何も加工することもできないし、まあ普通にそのメイクだとかそういうレベル、リアルなものもそうだし、写真のアプリ上の加工とかもできないので、フィルターとかも、フィルターもないってことかな、多分。そうだからもう本当にありのままの自分、そして友達とかの姿が見られるみたいな、そういうところで人気を呼んでるってことだと思います。はい。でもう少しその背景にあたるところというか話してみると、アプリのダウンロード数は年初から 315% 上昇し、今では最もダウンロードされたソーシャルメディアアプリのランキングで、インスタグラム、スナップチャット、ピンタレストに続く4位にランクインだって。はい。だからなんかすごい勢いっぽいんだよね。で、あとはちょっと一応さっき言ったところにも被る部分かもしれないけど読んでみると、フィルターや演出、写真編集の機能を取り除き、最高の自分を見せようとするのではなく、本当の自分を見せることを推奨。はい。で、あとは実際に利用した女性の体験談って書かれているので、ちょっと読んでみます。これもリンクを貼ってあるので、友人から勧められ、今みんなが夢中になる B リアルを使ってみたというインサイダーのジャーナリスト、カリッサ・チョンさん。同アプリを使った最初の日はシステムに少し衝撃を受けたとのこと。アプリをダウンロードするとすぐに最初のリアルな写真を投稿するように言われ、撮影時間のカウントダウンがスタート。撮影する前に照明を決めたり髪を直したりする時間もなかったという彼女は、外カメラでも撮影するのを知らず、ゴミ箱と友人が買ってくれたマグカップが写った写真を最初の1枚となったそうだって。ああ、そういうことね。両方で写るって分かんなかったかってことね。思わず撮ったらゴミ箱とマグカップ。はい。で、これらの写真は友達に追加した人しか見られないということもあり、ちょっと安心したというカリッサさん。ただ毎日時間通りに写真を投稿しなければならないというプレッシャーが負担だったのだとか。だって。はい。ちょっとせっかくだからもうちょっと読んでみよう。で、あとは気になったのは、2分間の制限時間を過ぎてから写真を投稿した場合の通知機能。ほんの数分遅れて投稿しただけでも、〇〇が遅れて投稿しましたと通知されるので、ちょっと恥ずかしい感じがしたと明らかに。どういうことこれ。どういうこと。あれか、撮影はできるけど、撮影して時間内に投稿しなかった場合には遅れて投稿しましたって出るってことかね。要はさ、極端な話、2分以内に写真は撮ったけど10分経過したまんまアプリ開きっぱなしで投稿した時には、投稿はできるってことなのかね。つまりは投稿は2分以内じゃなくてもいいってことなのかな。わかんないけど、なんかそうとも取れるけど、どうなんだろう。で、その他、あとは、まあ、毎日時間通りに投稿することを目指し、それができた時は誇らしく感じたそう。けれど、仕事中に通知が来ると、なんか飲み物こぼしちゃったりとか、写真がぼやけたりして大変な思いをすることも。だって。まあ、これは逆に言えば、まあ、リアルといえばリアルなのかもしれないけどね。ただ、まあ、そのタイミングが作られたタイミングってなると、果たしてそれがリアルかって言われると、なんかちょっと、微妙な疑問を持ってしまうというか、なんか違和感も感じなくはないけど。なんかまあ、そうだね。なんか面白そうは面白そうかな。あとは、2分間のカウントダウンの間は何度でも撮り直しすることができないって。で、投稿した後は削除と撮り直しは1回しかできない。なんか面白そうといえば面白そうかね。なんか本当に若い層とかで、学校とか学校の友達とかとみたいな感じで使うのには良さそうかなと思うけど、まあ俺自身には全く必要ないというか、まあそうだね、冒頭で言ったみたいにそんな人とどうこうとかっていう感じもないしっていうところだけど、まあ気になる人はちょっと試してみるのありじゃないかなと思います。で、これがまあ要はノーフィルター、加工できないし、まあいいね機能も多分だからないってことだよね、きっと。ノーライクとかフォロワーの機能がない っていうのは、まあ友達追加っていうことしかできないっていう意味合いでいいのかね。あとは広告もないっていうのを別のメディア見た時に書かれてたんだけど、これを聞いてふと思うのはベロを思い出すんだよね。まあベロとは全然、ベロはどっちかっていうと Facebook みたいなサービスだったので、もう何年前だっけ、4年前とか、なんかいきなりさ、何回か触れてるけど、いきなりいろんなインフルエンサーたちがいきなり次はベロだっつって、インスタ VS ベロっつってすごい勢いで YouTube もインスタとかも上げ出した時期があったの。あれ絶対、あれはね、あの勢いはさすがにいろいろとお金が動いててあなったんじゃないかなと思ってるんだけど、とにかくね、 Google トレンドとかも見ても異様な跳ね上がり方で、結局その後もう全然流行らずにストップしてしまってるわけだけど、そこの歌い文句っていうのがあれだったね、まさしくここに近いような感じ。ノーアルゴリズム、ノーボット、なんだっけな、ノーなんとか、とにかくそのボットも存在しないし広告もないしみたいなところが売りだったんだけど、結局ね、最終的にはスパムだらけになりました。何歳かな、何だったっけか、なんかそこがね、逆にその反面スパムが横行してしまったっていうところがあったな。ちょっとパッと今浮かばないけど、まあ今回のこの BDR とは直結はしないけど、なんか響き的にその広告なしだとか、なんかフォロワー機能がないとか、そんなの耳にした時には同じようなところ、まあスパムが横行ってとこには行きづらいと思うけど、ランダムで通知が来てその時間しか投稿できないってのあれば、でもまあやろうと思ってできないことはないだろうからね、まあ、なんとも言えないけど。であとはもう個人的な、もう漠然とした今情報を耳にした、目にしただけのところで、印象としてはなんて言うんだろうな、すごい勢いで流行ってはいるんだろうけど、果たして日本でどうなのかって言った時に、なんかこれは全然根拠もなく言うけどさ、過去になんかいろんなアプリの情報とか配信してきた中で、例えばさっきのベロがいい例じゃん、あれは日本でもごく一部の人しか触れてないと思うか、ちょっと別かもしれないけど、その後去年ぐらいで言うと、例えばクラブハウスってあったじゃん、めちゃくちゃすごい話題になったけど、パタッともう止まっちゃったでしょ。でさらにディスポも、日本って今流行ってんのかね、わかんないけど、なんか一時さ、ディスポもさ、招待制だっていうところだったからだったっけ、クラブハウスのあの波があったからかもしれないけど、すごい勢いで食らいついた人っていたと思うけど、どうなんだろうね。あれもある意味ではなんかこの BDR に近いというか、機能が近いわけじゃないけど、朝9時にならないと写真が見られないみたいな、撮ったものが。そうだから、あ、まあ何が言いたいかっていうと、そういう類って海外ですごい勢いで流行ってるって言って日本でも触れ出す人たちはいるけど、その後継続したものってあんまりないのかなっていう気がして、もう俺そんないろんなもの知ってるわけじゃないからさ、特に若い世代のものとかに関しては全然わかんないので、継続的に流行ってるものもあんのかもしんないけど、だ今触れたそのままね、ディスポとかも例えば若い世代ではみんな使ってるとかってあんのかもしんないけど、まあ、なんか普通にニュースを追ってたりだとか、そういうレベルだと日本国内のものであんま目にしないような気がするんだよな。だからまあ BDR っていうのが、うん、火がついたとしても、なんて言うんだろうね、まあ、なんか一時だけで終わってしまうのかなみたいな気もするけど、単純にさ、一日一回そのランダムな時間に来るってもうめんどくさくなってやんなくなっちゃいそうな気がするんだけど、どうなんだろうね。まあ俺自身は そもそもそこまで俺自身が使うとは思わないっていうのは、まあまんまなとこなんだけど、プラス一日一回ってなるとさらに厳しい気はするけど、どうでしょうか。まあこれは言ってもしょうがないけども、 Z 世代を対象にって言ってる話だからさ、もう俺がどうこう言ったってしょうがないんだけど、なんか個人的には、まあ、同じような人も多いとは思うんだけど、なんかさ、自分が一個人としてお金にできるようなプラットフォームかどうかっていうところを、まあ俺超個人的な話ね、でしか多分人生上見てないんだよね多分。だから時々触れてるみたいに、例えば俺2ちゃんとかも触ってないし、まあ2ちゃんは別にさ、やろうと思えばお金にする方法あるかもしれないけど、2ちゃんも触ってないし、あと何つったっけ、あれハテナブックマークとかっての俺全く触ったことないんだよね。ここ数年になってそのシェアするために使ったりすることはあるんだけど、なんかさ、世代的には絶対使ってるはずのものなんだけど使ってないわけっていうサービスがいろいろ多くて、でなんでかっていうと、それ結局まあ古くから遡って言うと、例えばアフィリエイトとかそういうのを使っちゃダメっていうサービスとかに関しては俺基本的に興味なかったわけよ。でツイッターとかに関しても今は一応個人のアカウント持ってるけど、なんかね、個人の発信ってしたことってほぼほぼなくて、なんでかっていうと、俺自身は別にそんなもの発信しなくていいんじゃないかなっていう感じなので、特に自分のことなんてそんなもん誰に知ってもらう必要もないしさ、みたいな感じなので、基本的にはね。そう、今は なんか個人アカウントでやってんのは、なんかいろんなことをやった上で、なんかさ、何かをやってもさ、自分じゃないじゃん、それって。特に仕事でさ、やってる人とかってわかると思うんだけど、SNS の運用とかって。なんかさ、例えばさ、すごい、そのアカウントが盛り上がろうが、自分の名前を出すことはできないし、まあ、逆に言えば失敗した時にも自分が責任を負う必要ないというか、自分の名前と直結しないから、まあそれで済むっていうところもあると思うんだけど、なんかそういうのの中、ふと思うところがあって、もう普通に自分のまんまの感じでっていうところで、やってるに過ぎないので、やってるに過ぎないっていうか、で今このポッドキャストとかもぶっちゃけそうなんだけど、別に何がしたいわけでもなく、まあ、SNS の情報を配信するようになったから、まあ、そこをきっかけに、いろいろ試したいのもあったからやってはいるけど、みたいなそういうところが強いので、だからそういう意味合いでも、あんまり B リアルっていうところには、まあ、ピンとこないというか、ディスコに関してはまあそうだけど、はい。まあなんかそんな感じです。まあでもちょっと動きとしては気になるので、タイミングがあればちょっとアプリ入れてみようと思います。ただ入れてもあれだよね。その一緒に使う人がいなきゃ意味ないわけだもんね。しかも自分を映すとかっていうのはそこは抵抗あるか、まあ自分映さなきゃいいだけだけどさ、インカメに関しては。まあなんかタイミングがあれば試してみようかなとは思います。まあ気になる人は、これも、アプリにはリンク貼ってないけど、BDR って検索すれば iOS でも出てきたので、まあそこからインストールして試してみるのありじゃないかなと思います。続いて IT メディアニュースの記事です。約3億円で落札の世界初ツイート、 NFT が売り出されるも高値つかず、現在は約45万円とのことです。はい、これはまあそうだね、最初のツイート、ツイッターのだよね、ツイッター上の最初のツイートの NFT を購入したハカン・エスタビ氏が4月8日この NFT をオープンシーでオークションにかけたとのことです。終了は14日の予定だ。あ、じゃあもう終了してるんだね。まあ価格のチェックまで行くつもりはないけど、これっていうのがもともと3億円で落札したもの。はい。これジャック・ドーシーさんのツイートだったと思うけどな、そうだよね。Just setting up my TWTTR。Twitter の前身にあたる名称ってことかな、ちょっとわかんないけど、2006年の3月21日のツイート。はい。で、これが、さっき言ったみたいに発音ちょっとわかんないけど、バリュアブル。バリュエーブルみたいに書いて、バリュアブルって読むのかな。はい。っていう NFT の販売サービスがあります。Twitter と連携して売れるんだっけな。これ、この話題があった時に俺も、販売していました。犬のね、変なジフアニメみたいなやつ。なんか Twitter の URL を設定すると、NFT として、なんかね、購入できるようになるみたいな感じなんだよね。そう。で、まあ、とにかく、そのツイート3億円で買ったわけだけど、それをオープン市場で売ろうとしたところ、45万円の値段しかつかなかったっていうところ。だから、ちょっと最終的にいくらなのかは、ちょっと今確認できてないのであれだけど、もしかしたら一気に跳ね上がったとこもあるのかもしれないけど、開けないな。もし、その後上がってたら、まあ、気になる人は、最終的な価格はちょっとオープン市の方でチェックしてみてください。はい。まあなんかあれだね、どうなんだろうねっていうか、ツイッターに関してはいろいろ動きも今激しい最中だしね、イーロン・マスクさんのなんかいろんな意味含めて、このツイートに関しては今後値段上がりそうな気もするけどね。まさしく NFT だからこそ成り立つものじゃん、この初めてのツイートなんてものは、の販売とか価値を持たせるっていうのは。はい。まあちょっと今後もここはこの類は気にしてみたいなというところです。続いて、サイバーパンク2077拡張コンテンツを2023年に配信へ、販売本数は1800万本を突破。はい。デンファミニコゲーマーの記事です。はい。サイバーパンク2077というと、この番組でもまあ頻繁に触れてるけど、めちゃくちゃハマった作品。まあサイバーパンクって言葉のまんま、サイバーパンクの世界観の中で、なんだろうね、なんて言ったらいいんだ、あれは。なんか裏稼業的な感じの主人公が、何でも屋みたいな感じで依頼受ければ殺人もするみたいな、殺人もするって言い方でいいかな、そうみたいな感じ。サイバーパンク感あふれる街並み、もうそこをね、歩いてるだけで楽しい。車乗ったりとか自由に行動ができるので、で依頼を受けて細かい依頼こなす中、メインストーリーも進めたりみたいな感じです。で、これがもともとはすごいバグとか不具合がひどくて、 P PS4 版とかに関しては返金騒動とかも起きたんだけど、少し前にもうそのバグとか解消して、ちょっと盛り上がりを見せた感じです。でそんな中、2023年に拡張コンテンツ提供の話題っていう感じになっています。これは期待だね。どんなことになるのかね。詳細は2022年中にも発表する予定であるとのことです。まだ細かいところも何も分かってないのか。でも期待は本当にあれだよね。マルチプレイヤー機能っていうの？その、他のキャラクターとゲーム内で、こう、遊ぶことができるみたいな。まさしく、時々触れてるみたいなメタバース、展開的なところが来たらすごいことになるけどね。はい。まあ、このあたりも期待かなと。まあでも2023年の話だからね。今現在まだ、4月でしょ。ちょっと今回日付言い忘れた。なんか日付毎回一番頭に入ったけど、ちょっと外そうかなと思って。そう。ちょっと余談的に言うと、なんで日付入れてるかっていうと、配信頻度が高いプラス、あとはさ、記事とかもそうだけどさ、インスタのなんかの機能を検索しに行った時にさ、なんでもう2年前の記事じゃねえかみたいになることってあるじゃん。そう、そういう意味合いを含めて、一応ある程度新鮮な情報を配信しているつもりなので、そう、だから日付ちょっと重要かなって頭に言ったんだけど、なんか邪魔くさいかなと思って、タイトルコールの後ぐらいに入れればいいんだろうけどね。はい、ちょっと忘れてました。4月17日です。続いて、ネットフリックスドキュメンタリージェニファー・ロペスハーフタイム6月14日配信開始とのことです。ネットフリックスの公式なアカウントがツイートしていました。なんか細かいところはこのツイートではわからないかな。ジェニファー・ロペスハーフタイム新たな始まりみたいなものしか書かれてない。ジェニファー・ロペスさん横顔にの写真ドアップで写ってる。ドキュメンタリーってなってるか、なんだろうね。ハーフタイム、ハーフタイム、半生を描いた的な意味合いのハーフタイムかな。いろいろ書けてんのかね、わかんないけど。はい。まあでもあれかな、古くはなんかめちゃくちゃ古い、そうそうだ、結構好きな時期があって、今でも別に嫌いとかってわけじゃないけどさ、音楽でその女優さんとしてっていうよりは音楽で売り出していた時期とかっていうの結構好きだったね。 J アルバム JLO だっけ、 JLO って書いた、あの時期がすごい好きだったかな。それこそブリトニーとかアギレラとかの時代だよね多分。はい。であの時期ってすごいね、国内のアーティストとかもあの ジェニファー・ロペスのジャケット丸パクリしてた人いたな、名前忘れちゃったけど、本当に丸パクリとかもあったし、あの時期ってね結構ね PV MV とかも多分ね、ブリトニーとかジェニファー・ロペスのやつ丸パクリに近いものって結構日本国内あったかな。そうそう、なんかそんな記憶があるな。まあこれもそうだね、そのタイミングになったらちょっと見てみたいかなと思います。はい、今回一番最後になります。最近見たネットフリックスのドラマ、まあネットフリックスというかネットフリックスの中で見ただけなので、他のプラットフォームでも配信されたものもあると思うけど、まあちょっと先に項目もう一回言うと、全裸監督、名前いいか、まあ順番に言っていこう、本当にざっくりします、もう時間結構経ってしまったので。まあ全裸監督ってものすごい話題になったと思うけど、これは見た感じは、まあ、俺は特に何も思わなかったかな。面白さってのもあるんだけど、俺は特に人におすすめしようとも思わないし、まああれだよね、AV 監督って言っていいのかな、アダルトビデオの。その、だから昔の時代、昭和の時代の感じから描いてる当時の感じ。なんかね、これを見た印象としては、昔見た映画で、あの人、俳優さん誰だっけ、俺好きなんだけど、幸せの条件、幸福の条件だとか、ナチュラルボーンキラーズとか、最近もゾンビものに出てたと思うけど、ウディ・ハレルソンさん。はい。あとは、ウェズリー・スナイプス、ウディ・ハレルソンのコンビ。ものとかってのもあったりするけど、バスケの映画とかマネートレインとか、そのウリー・ハレルソンさんが出ていたラリー・フリントっていう映画ありました。あれがね多分ね、ドキュメンタリーっぽいやつだったと思うんだよな。なんかね、その全裸監督に通ずる部分っていうのが、なんかねポルノ雑誌界の王みたいに呼ばれてる人なのかね、ちょっと全体的に曖昧なんだけど、なんかそんな感じの人で、その人のまあ激動の人生を描いたみたいな感じがね、なんかとんでもない人なんだよやっぱり。あの全裸監督の、そういう意味では全裸監督も近い部分あるかもしれないけど、だからそういう作品を前に見たことあったから、全然まんまかって言われると全然違うんだけど、内容はで、なんかねそこをね彷彿する部分もあって、なんか同じ感じかなみたいな。だから別につまらなかったとかってこともなく、つまんないこともないんだけど、なんか淡々と俺は見ていた 感じでした。あとはまあ個人的に、まあドキドキフライデーが古い時代のものっていうのが好きじゃないので、なんかその昭和とかっていうのがさ、別に昭和が嫌いなわけでもないんだけど、なんかあの懐かしい感じが嫌いではないんだけど、なんかね、映像作品として見るってなった時に、まあ映像作品に限んないか、まあ全体的に古いものがあんま好きじゃないからっていう、もうそこの問題かも。はい。けど、まあハマる人はハマるんじゃないかなと思います。はい、もう次いきます。続いて、今私たちの学校は、はい、韓国ドラマでゾンビものです。これもね、3、4話ぐらいまで見たんだけど、まあ、ちょっとまあ見なくていいかな、みたいな感じになっちゃいました。まあ、典型的なゾンビものなので、まあ、よくあるといえばよくある感じと、なんだろうね。そんなに今後に期待できる何かはないのかなって。まあ、好きな人いたらあれかもしれないけど、まあ、あくまで個人的な感覚として。と、まあ、こういう話に関しても何かの参考になればっていう、まあ、いろんな作品溢れてるからさ、全部が全部見るってこともできないだろうしとか、まあ、いつも言ってるみたいにそういう意味合いでの話です。まあ、無難に、まあ、本当に典型的なゾンビもので、この前触れたのと同じように、高速タイプのゾンビ、めちゃくちゃ早い、これも。あのね、これはね、今回ちょっと後でゾンビっぽいものもう一個触れるんだけど、そっちとね対照的なんだけど、まず噛まれたりしてゾンビになるっていうのはまあ典型的なパターンじゃん。でその時のね転化の速度が速い、めちゃくちゃ速い、動きが速いっていう意味の高速タイプっていうだけじゃなく、そのゾンビに変わってしまうまでの速度も速い、噛まれてね速攻もうゾンビか、いきなりダッシュで襲ってくるっていう意味では、あの怖さとか迫力はあるのかも。はい、まあ、だから人それぞれかな。あとはちょっとねパロディ要素というか、なんかちょっと面白いなというか興味惹かれたのは、作品の中で新幹線って言葉が出てきました。この前まさしく見たっつったさ、なんだっけ監督の名前、ヨン・サンホ監督だっけ、違ったらあれだけど、地獄が呼んでいるの監督のゾンビものの映画、なんかねその新幹線かよじゃないけど、なんか自分たちの主人公たちの今の状況をそんな風にセリフで表現してるシーンがあったのはちょっと印象残りました。続いてザ・レインっていうドラマ見ました。これはこの前面白そうって言ったやつだね。これザ・レインって名前から、まあ雨っていうのは分かると思うけど、ウイルスだとかパンデミックとかシェルターが登場してみたいな感じのものです。はい、であらすじレベルで言うと、あのね冒頭はねめちゃくちゃインパクトあってめちゃくちゃ惹かれた、で見てるうちにちょっとだれてきてしまったかなっていう感じなんだけど、あのね、いきなりものすごい勢いで逃げようとしている。娘を連れて逃げようとしている。急にいいから来いみたいな感じで車乗って逃げていくんだけど、そう、したら何かっていうと、雨が降ってきて、雨に触れると、まあ言ってみたらゾンビになっちゃうみたいな感じかな。まあ、死んじゃうんだよね、基本的に。で、それをなんかね、そのね、なんだろうな、製薬会社じゃないけど、製薬会社っていうと違うかな。まあ、なんかそんな感じのところに勤務している父親が、何やらね、なんかその原因を知っているというか、そんな雰囲気で娘たちをこのシェルターの中に隠れてろっつって、なんかねめちゃくちゃがっつりしたシェルター、近未来っぽい、なんか言ってみたら宇宙船っぽいような雰囲気すら漂うようなところに子供たちをまあ閉じ込めるというか、でちょっと外を見に行かなきゃいけないって、父親は外出てくわけだけど、そうみたいな感じで物語がスタートして、でまあ父親はまあ帰ってこず、まあ1話の冒頭に当たるような部分だから今のところぐらい触れるけど、でなんかねもうその中で数年間を過ごす娘と弟とお姉ちゃんみたいな感じで、で外を冒険というか探索して死に行こうみたいなところ、そんなと感じから始まるんだけど、なんかねこれまあ普通に面白かったね。そのインパクト、初っ端のインパクトもそうだし、どうなっちゃうんだろうみたいなのはすごいあったんだけど、まさしくこの前触れたみたいな、なんかさ海外ドラマというかドラマ、ちょっとこの前言ったまんまの言い方をすると、韓国ドラマ以外のもの、まあいいか、この前言ったまんまでいいか、なんかねこう間延び感がすごい、どのドラマ見てもっていうのを言ったんだね。特になんかその韓国以外のもの、実際のところ韓国以外のものっていう括りはなかったんだけど、さっき言ったさゾンビの私たちの学校はとかも間延びする感じは受けたからだったんだけど、なんていうのかね、で見てるうちにダラダラダラダラしてるところってどうしてもドラマだと出てくるよなみたいな話したんだけどね、その典型的なパターンでした。なんつうのかな、このさ 海外ドラマのパンデミックものとかゾンビものとかなんかそういう類って、まあ、例えばウォーキングデッドとかもそうだし、いろんな作品そうだと思うんだけど、こうさ、いろんなところを動いていくうちに、例えばなんかゾンビの話から離れて人間対人間になったりってあるじゃん。そうで、それが別に悪いことはなくて、それも面白さの一つであるんだけど、なんかそんな中必ず登場するのがさ、安寧の地かなみたいに思う場所にたどり着くわけよ。まあそういうの見てる人はまあなんとなくわかる人もいるかもしれないけど、でもなんかどうやら様子がおかしいけど、でもないつまで経ってもなんか変なこと起きないし、ここは本当にもしかしたらなんか安全な場所なのかもっていう感じに思わせといて、結局やっぱ違ったんじゃんみたいな展開になるものっていろんなこういう類のドラマで多いと思うんだけど、なんかねそれと同じような展開があってとか、なんて言うんだろうな、なんかこの感じで続いていくのかって考えると、まあそんな見続けなくていいかなってちょっと思ってしまったんだよね。一応これは1シーズンは見終わりました。シーズン2入ったところで、まあ今言ったような感じになって、まあいいやと思ってちょっとストップしてしまったんだけど、まあ、タイミングがあれば見ようかなとは思うけど、なんかねだから多分ね、この後に触れるドラマが今度逆にこれと対照的になってくるんだけど、しょっぱなにインパクト持ってくるのはいいけど、その後がだれてしまうっていうパターンもきついよね。だれてしまってるわけじゃないんだけど、しょっぱなのインパクトに対して、例えば壮絶なシーンが描かれたところに対して、その後がドラマだからこそ再描くことの可能なリアリティってあるじゃん。映画だと2時間でしか収めらんないから、ねポイントンポイントンになるところ詰め込むからずっと途切れることなく楽しんで見れる。で、対してドラマの楽しみ方っていうのはおそらく映画の中で描きれないような細かなシーンを描くことができるから、そこが楽しみだとは思うんだけど、でその分思いもこう積もっていって、その後に起きる出来事への伏線になったりとかっていうこともあると思うし、なんだけどそれがね、どうにも、まあ、本当にただ間延びしてるなっていうだけにしか思えないっていう作品っていうのも結構あったりするんだよな。はい。まあなんかそんなことを思った中、次の作品が、これは前リスナーさんに教えてもらったもの、ザ・シナー、読み方ってるかな、隠された理由。ざっくり言うと、犯罪を調べる刑事さん的な感じ。はい。で、これはこれが対照的だって言ったの、これも普通にね1シーズン全部は見てないから、まあ、途中でストップしたかな。これはどっちかって言ったら面白くないとかそういうことで止まったとか、さっきみたいなだれたとかってことよりは、ただ時間的に止めただけなんだけど、もう一個理由があって、ね、気づいたらシーズン4から見始めてました俺これ。だから前に1、2、3ってあるわけだよね、の状態で何も思わずそのままでシーズン4から見始めてしまって、でそこで手が止まってしまったのもあるのかな、これ1から見直した方がいいのかなとか。でこれはね、まあ、言ってみたら、なんだろうな、そんなに特徴がない淡々とした刑事もののドラマ、これはマイナスとかネガティブ的な意味合いで言ってるわけではなく、この点がまさしくさっき言ったザ・レインと対照的ってとこなんだけど、そのね、ザ・レインだとかその他の作品、まあ何でもそうだけど、しょっぱなにインパクト持ってくるパターンって最近多いじゃん。特にしょっぱなに引っ張らないとっていうのは、それこそショート動画とかの流れとかもそうかもしれないし、あとは漫画とかで言っても連載を継続するためにまずしょっぱなにインパクトを持ってこないと、徐々にさ面白くしていくなんてこと、今の時代じゃ成り立たないじゃん、打ち切りになってしまうとか。例えばまあいい例が進撃の巨人とかに関してだってそうだし、古くはハガレンとかだってしょっぱなめちゃくちゃインパクトあるじゃん。そう、あのパターンが増えている中、このねザ・シナーっていうのは、俺がシーズン4から見ちゃったからかもしれないけど、何もねそんなことがない。特に冒頭に強いインパクトのこととかもないんだよね。淡々と進んでいく、最初からひたすら。だから逆に言うと、さっきのザ・レインと違って、しょっぱなインパクトあったのにその後が大したことないみたいな思いは全くない。もうひたすらね平坦に見ていく感じで、多分俺が見ている限りはなんかね、最新のテクノロジーとか一切絡まないようなものなので、淡々とね刑事さんがこう聞き込みしたりとか、そんな感じでなぜその犯罪が起きたのかに迫っていく感じ、割と惹かれる感じはあったかな。ただまあ逆にめちゃくちゃ面白いかって言われると、俺はそこまでの感じは受けなかったけど、でも結局あれだもんね、残りあと 1,2 話のところまで見たわけだからね、そこでシーズン4から見ちゃったって思ってちょっと止まってしまったのがあったけど、で逆になんかね、シーズン4なんかね違和感はあったんだよ最初に。 なんか過去について話してるシーンとかがあって、だけどまあそのまま見てても、まあ、なんか後でそこの過去について触れられるのかなとかって思ったから見進めていってしまったんだけど、だからそこの背景に当たる部分が123シーズン123にあるわけだよね。ってなるとそっちはちょっと気になるかなとは思います。だからまああれだね、なんか変に初っ端にインパクト持ってくるのは嫌いっていう人も多分いると思うから、そういう人にはおすすめなんじゃないかなと思います。なんかね本当に順番に順番に見てって楽しむ感じ。はい、続いてもう一個見ました。これはねもう冒頭まだ 2、3話しか見てないんだけど、ザ・シューターっていう、なんかねめちゃくちゃ優秀なスナイパーの話なのかね。そう、戦争時代とかそういう感じで描いてるわけではなく、あくまで現代なんだけど、もうなんか引退したみたいなその凄腕のスナイパーが家族で山の中かなんかで暮らしてて、なんか大統領が狙われてる、これもまた別のとんでもないスナイパー 1.4 キロとかの距離から狙撃できるみたいな、に大統領が狙われてるからなんか手伝ってくれみたいな、助けてくれみたいな感じで、いやいやというかだけど結局引き受けることにしたんだよね。そしたらこれもまああらすじで多分出てると思うからこの点は触れるけど、1話ぐらいで描かれるところなので、あのね結局ね、まあよくあるパターンと言えばよくあるパターンなんだけど、はめられた、その主人公がその大統領を撃とうとしたみたいなことになって追われる身になってしまうみたいな。だからこの後ちょっと楽しみがどうなっていくのかなって、これはね割と惹かれるかな。これもインパクトがしょっぱな、そんなしょっぱなめちゃくちゃインパクトあるようなものではなかったかな。ちょっと引き込まれる要素はあったけど、でこの作品を見ると思い出すのはプリズンブレイクもあれだよね、濡れ衣着せられてみたいな冤罪的な感じの話だったね。プリズンブレイクは俺結構好きなんだけど、そう全然あんな感じのインパクトある印象は今のところ受けてないけど、そうだな、なんか遠からず、まあプリズンブレイクは脱獄ものだからねとは違うけど、なんかまあ同じ感じで追われる身っていうところと、これはもう本当にその狙撃、なんかね特徴的だったシーンとしては、この一回捕まったんだけどその後逃げ、あ言わない方がいいか、あじゃあまあ言わないでしょ、まあとにかくそのライフで狙撃しようっていうシーンが時々出てくるわけ。これの凄さの描き方とプラスそこがなんか生きてくるシーンって今後いろいろ出てくるんだろうなみたいな、はい、ちょっとこれも気になるかなと思います。これは意外だったかな、なんかもう本当になんとなく見てみようぐらいで見始めたんだけど、割と、うん、見られるかなっていう印象です。はい、ということでまあこんな感じで、他にもなんか何個か見たけど、とりあえずなんかメモとして残しておきたいなっていうのがあるので、なんかねもうこれもね、これでもね時間もう経っちゃってるから2日間の間に見たぐらいのものだけど、なんていうの、その見た直後にさ、なんかもうめちゃくちゃ面白かったとか、このシーンがどうこうとか、ほら見た後ってさ人に話したくなったりするじゃん。そうで会話とかすればより、まあ実際楽しい時間過ごせるんだと思うんだけど、なんかそんなことをするつもりはないけどさ、なんか例えばさ前から言ったみたいにブログに残すとかそういうことしたけどなかなかできないじゃん。でも音声だったら手軽なので、まあ、できる限り見た直後になんか残すと、まあまんま感じた、うん、印象感想残せるかなっていうところで、まあでも本当にあれだね、その直後に話さないとダメだよね。もう本当に1日とか経っちゃった時点で、ああやっぱ面白い、そんな面白かったっけなと思っちゃったりするもんね。やっぱ見た直後じゃないとダメだから、うん、と思うけど、まあ最低限なんか残しておきたいなっていうところでやってるので、はい、っていう感じで、また見たものとかはこんな形で、はい、残せればと思うので、はい、ということで今回は以上です。なんか言い忘れてるのあった気がするけどな、まあいいか、まあいいや、はい、また近いうち配信するのでよかったら聞いてください。最後までありがとうございました。さようなら。